この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
やーいやーい、貧乏人。
あいつの近くにやると貧乏が映るぞ。
うるさい。
わーい、貧乏人が喋った。逃げろ。
貧乏のどこがいけないんだよ。何も悪いことなんかしてないのに。くそ。僕の名前は加藤忠、青春中学校の2年生。僕が小さかった頃に父が病気で死んでしまってから、うちは母と二人で暮らしている。うちはよくわかんないけど、普通の家より貧乏みたいで、体の弱い母に無理をさせないようにと、僕も新聞配達をしている。そのせいで、クラスの矢吹健二やその仲間によくいじめられ、悔しい思いをするけど、相手にしないことにしている。友達の言うことなんかよりも、僕には、母の方がずっと大切なんだ。ただいま。あれ、お母さん今日早いね。もう仕事終わったの？
うん、今日はちょっと具合が悪くてね、早く帰らせてもらったの。
大丈夫？
お母さん無理しないで寝ててよ。僕夕刊の配達終わって帰ってきたらご飯作ってあげるからさ。ちゃんと寝てるんだよ。
ありがとう。気をつけてね。
お母さん、いつもすぐに具合が悪くなるんだ。僕はもっと大きかったら、お母さんに楽をさせてあげられるのに。そう思いながら、僕は夕刊の配達に出かけ、帰りに近所のスーパーに寄った。週に1、2度は僕が買い物をした。考えてみると、学校が終わっても、友達とあまり遊べないし、借りっこするゲームソフトもファミコンも持っていなかったので、余計いじめられたのかもしれない。次の日の朝。
お帰り、ただし、同館配達、ご苦労様。
ただいま。お母さん、もう起きてて大丈夫なの？今日は仕事休んだらいいのに。
そうも言ってられないのよ。ただしばっかり働かせちゃかわいそうだものね。お母さんも頑張るからね。
無理しないでね、お母さん。僕、お母さんまでいなくなっちゃったら生きていけないよ。おっと、学校遅刻しちゃ。じゃあ行ってきます。
行ってらっしゃい。
こうして僕が学校の近くまで来た時だった。あれ、なんか配ってるぞ。
あ、おはよう。焼きそばパーティーがあるの。よかったら来てね。
そう言って若い女の人が配っていた小さな紙を受け取った。みんなで来てね、焼きそばパーティー、9月23日土曜日、川間キリスト教会。教会のパーティーか。タダで食べられるみたいだし、行ってみようかな。僕はその週の土曜日、タダの焼きそばに惹かれて教会に行ってみた。こんにちは。このチラシ見て。
いや、よく来たね。さあ、こっちだよ。
わあ、こんなにたくさん。案内されたホールみたいなところには、何人かの中学生がもう来ていて、そこのテーブルの上には、山盛りの焼きそばの大きな皿が二つ置いてあった。
どんどん食べてね。残したら罰金だぞ。
じゃあみんな食べる前に一曲賛美しよう。賛美っていうのはね、目に見えないけど僕たちをいつも守っていて、この美味しいものをくださった神様を褒めたたえて歌うことなんだ。この曲知ってるかな？
喜び、やめよう。
Take it down.
は目を閉じてくださいね。愛する天のお父様、今日はみんな
お祈りなんてするのか。
ありがとうございます。
食べるまで時間がかかるんだ。ただだから我慢するか。でも天のお父様って誰だろう。
イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。
さあ食べようね。みんなお皿持ってきて、よそってあげるから。
ちょうだい。
さあそれではみんなお腹もいっぱいになったと思うので、ここら辺でちょっと牧師先生の話を聞きましょう。
はい、皆さんこんにちは。今日はよく来てくれましたね。みんなたくさん食べたかな。今日はね、みんなにとっても大切な、そして知ってるとすんごく得する話をしようと思ってます。さっき食べる前にお祈りした時に天のお父様って言いましたね。実はね、天には私たちを作ってくださった本当のお父様である神様がいらっしゃるんです。神様はね、いつも僕たち私たちのことを見ていて、困ったことや悩みを聞いてくれます。だからといってテストの答えを教えてくださいってのはダメだよ。聖書にはね、こう書いてあります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。ねえみんな、空を飛んでいる鳥は食事を作ることも、会社に行ってお金を稼ぐこともしないのに、ちゃんと生きてるよね。神様が養ってくださっているんです。みんなはスズメやカラスよりももっともっと優れた生き物だろう。小さな鳥によくしてくださる神様がみんなによくしてくださらないわけはないって思わない？神様はね、みんなにとって今何が必要なのか、みんながどんなことを喜ぶのか、すべてご存知です。ほらみんな、この絵をちょっと見てごらん。羊を抱いて、他にもいっぱい羊がついてきているこの人。この方はね、イエス様といってね、神様のただ一人のお子様なんだけど、私たちの心の中にある悪い思いを全部身代わりによって死んでくださるために、人の姿になって来てくださったんだ。僕たち私たちのために、ただ一人の御子を死なせるほど、神様は一人一人を愛しておられるんだ。だからこの神様にどんな時でも守られていることを信じて、何も心配しない、つぶやいたりしない、いつも神様ありがとうって気持ちでいるとね、もう喧嘩やいじめもしない、とっても優しい気持ちになれるんです。これが知ってるとすんごく得をする大切な話です。みんな忘れないでね。
教会からの帰り道、僕はさっきの牧師さんの話を思い出していた。初めて聞いた話だったけど、本当にこんな神様がいるならどんなにいいだろう。それに神様が人間になって来てくれたなんて、そんなすごいことってあるのかな。あの優しそうなイエス様の目、賢治たちも今の話を聞いたら僕をいじめたりしなくなるのに。そんなことを考えながら、いつも通る土手のふもとに来た時だった。あれ？こんなところに子犬が。そうか、捨てられたのか。よしよし、かわいそうにな。でも、うちは貧乏でお前を飼ってやれないんだ。ごめんな。そうだ、さっき牧師さんが言ってたぞ。スズメやカラスだって神様が養ってくれるんだって。きっとお前のことも神様が養ってくれるよ。頑張れよ。また明日様子見に来るからな。バイバイ。そうなんだ、鳥だって神様が食べさせてくれるんだから、僕の家も貧乏だけど神様がきっと守ってくれる。お祈りって初めてだけど、あの教会のお姉さんのように 神様にお願いしてみよう。神様、お母さんを丈夫にしてください。僕、今よりももっともっといい子になるから。どうかお母さんを元気にしてください。それからあの子犬も守ってください。翌日、僕は学校の終わりを待ちきれないように土手の下の子犬のところに急いだ。おいで、おいで。その時だった。クラスのいじめっ子のケンジたちが子犬に近寄ってきた。
いやーい、チビ犬。
いや、せっぽっち、どっか行っちゃえ。
あいつら子犬をいじめてる。やめろ、やめろ。先生に言いつけるぞ。
やべ、逃げようぜ。
その時だった。
あ。ケンちゃん、ケンちゃん。
ケンジが急停車した車のバンパーに突き上げられて地面にドンと落ちると動かなくなった。
ただし、ケンちゃん死んじゃったぞ。お前のせいだからな。
死んじゃった。どうしよう。僕の頭の中は真っ白になった。